今日のメッセージの箇所になります。聖書を読みます。マタイ・マルコ・ルカです。ルカの福音書の5章、ルカの福音書の5章の17節から26節を読みます。5章の17節から26節をお読みいたします。ある日のこと、イエスが教えておられると、パリサイ人たちと律法の教師たちがそこに座っていた。彼らはガリラヤとユダヤのすべての村やエルサレムから来ていた。イエスは主の御力によって病気を治しておられた。すると見よ、男たちはチューブを患っている人を床に乗せて運んできた。そして家の中に運び込み、イエスの前に置こうとした。しかし大勢の人のために病人を運び込む方法が見つからなかったので、屋上に登って瓦を剥がし、そこから彼の寝床を人々の真ん中、イエスの前に吊り下ろした。イエスは彼らの信仰を見て、友よ、あなたの罪は許されたと言われた。ところが律法学者たち、パリサイ人たちはあれこれ考え始めた。神への冒涜を口にするこの人は一体何者だ。神お一人のほかに誰が罪を許すことができるだろうか。イエスは彼らがあれこれ考えているのを見抜いて言われた。あなた方は心の中で何を考えているのか。あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか。しかし人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方が知るために、そう言って中部の人に言われた。あなたに言う、起きなさい、寝床を担いで家に帰りなさい。すると彼はすぐに人々の前で立ち上がり、寝ていた床を担ぎ、髪をあがめながら自分の家に帰っていった。人々は皆非常に驚き、髪をあがめた。また恐れに満たされていった。私たちは今日驚くべきことを見た。今日はですね、ここのところから天井を突き抜けた救いという題ですね、川瀬先生からメッセージをいただきます。じゃあよろしくお願いいたします。
先週 WBC 野球のワールドカップが終わりました。とてもドラマチックな展開で日本が見事に優勝しました。私は普段それほど野球を見ないんですけれども、どちらかというとサッカーが好きですが、今回は夜に再放送していたということもあって、何度かそのゲームを見ました。1ヶ月間続いていたわけですけれども、その試合がなくなってしまって刺激がなくなったという方も少なくないかもしれません。私たちは普段毎日同じことを繰り返しながらするその生活を退屈に感じるかもしれません。時々私たちの生活を刺激してくれるようなこの WBC のようなですね、非日常的な体験というのは私たちに刺激を与えてくれます。普段退屈な毎日だと思っていなかったとしても、何か大きな出来事が終わってしまうと 自分たちの普段の生活がとても退屈に見えてしまう、そんな経験をすることがあるかもしれません。それはたとえクリスチャンとしても、信仰を持っていたとしても同じようなことが起こるわけです。私自身の中にも、そんな思いが浮かんでくることをこう今更ながらびっくりします。聖書を読んでお祈りをして、神様と豊かな交わりの中に生きているんだから、退屈さなんかないのではないか、そう思うかもしれません。自分自身振り返って、なんでそう思うんだろうかと考えてみると、一つ見えてくることがあります。それは答えが分かっている、先が読めてくる、そういう経験です。聖書を読んでいても本当は分からないことばかりなのですが、いつの間にかすっかり聖書が分かったような、そんな気持ちになってしまうわけです。聖書の学びを皆さんとしている時も、何か質問があると分かっている気になって話します。そういう思いを持ってしまうと、いつしか足元がこうぐらついてしまうということになりかねないわけです。もう何もかも分かっている、神様が何とおっしゃるか分かっている、そういう思いによって日常の生活が作り上げられていくときに、私たちの生活は立ちどころに退屈なものとなってしまいます。先日も今日の聖書の箇所を祈祷会で皆さんと学びました。とても刺激的な、楽しい時間でした。というのも、出席しておられる皆さんが予想していない答えが、いくつも出てくるからです。私は普段一人で聖書を読んで、聖書の解説を読んでいます。ずっとそういうことを続けていますから、この聖書の箇所はこういうふうに解釈するというのが、当たり前になってくるわけです。そうすると、なんだかもう聖書が分かったような気持ちになって、聖書を読むことが退屈になるということが起こりうるわけですが、けれども、こう先日も皆さんと話をしていますと、いろんな意見が出てきます。それは私にとっても非常に刺激的な聖書の学びの時でした。今日の聖書の箇所は、またと言ってもいいかもしれませんけれども、癒しの奇跡の御業が記されているところです。中風の患者の癒しと呼ばれています。この中風というのは、ギリシャ語では片方が歪むという意味の言葉です。例えば脳梗塞などで病のために体の一部が麻痺してしまう、そういう状態にある人のことを言います。聖書の中のところにも、体が麻痺した状態の人と記されています。この前のところでは、ザラートの病に侵された人の話が出てきて、それに続いて中風の人が出てきます。それは一度人が病に侵されてしまうと、そんなに簡単に癒されることのない病として聖書が記していることがわかります。そういう病に陥った時に、人がその病をどのように受け止めていくのか、そういう人の姿がここに描き出されています。もちろんそれは病気だけではありません。病というのは、その人の生活が困難な状況に置かれてしまいますから、その病を抱えながらとても厳しい生活をしていかなければなりません。毎日その厳しさを目の当たりにしながら、どこかで今の自分の身に起こっている状況が改善することを人は求めます。 それは病だけではなくて人との関係の中でも起こることです。あるいは経済的な困窮ということもあるでしょう。受け入れがたい日常が続いていく中で多くの人がそこから抜け出すことができるのか、そのことを求めているのだと思います。そういう生活に陥ると信仰というのを持っていても何の助けにもならないように感じてしまう場合もあると思います。今の自分の置かれている状況が変わるとは思えないので、その中でもがき苦しむということが起こります。そんな変わらない現状に苦しんでいる人、それが今日出てくるチューブを患っている人です。私たちは今日この病の人に目を留めることになるわけですけれども、今日の聖書の中にはそれ以外の人々も登場してきます。特に今日聖書に出てくる人物の中に新しい人が登場します。それがパリサイ人たちと律法の教師たちです。今日の箇所からこの後の6章の前半まで4つの物語が記されています。この4つの物語に共通して出てくるのがこのパリサイ人たちと律法学者たちです。彼らは主イエスが人々の病を癒し聖書を解き明かしているという噂を聞きつけて至るところから集まってきたようです。最近噂になっているイエスというのは一体何者なのか興味を持っていたのです。ルカはここでこのユダヤ人の宗教指導者たちが主イエスの働きを見て何を感じたのか、そのことを描き出していきます。その最初の出来事としてこのチューブの患者の癒しの出来事をパリサイ人や律法学者たちがどういうふうに見たのか、そのことが記録されているのです。今日の物語の中にはこのパリサイ派に代表されるユダヤ人の宗教指導者たちの視点、そしてチューブの患者とその友達の視点、また主イエスの視点、この3つの視点でこの箇所を見てみる必要があります。そこで初めに考えたいのはチューブを患っている人とその友達について考えてみたいと思います。チューブの患者を連れた男たちが主イエスのもとにやってきます。するとあまりにも大勢の人であったために主イエスに近づくことができませんでした。それで屋上に登って屋根を剥がしてそこから病人を吊り下ろしたと書かれています。とんでもないことをここで書かれています。先日の祈祷会でもなぜ順番を待つことができなかったのかという疑問が出てきました。私たちは病気になると病院を訪れます。特に初診で病院に行くと、長い間病院の待合室で待たされることになります。イライラしたりするわけですけれども、時間はかかりますが待合室で待っていれば必ず順番が回ってきます。けれどもここに出てくる人たちは待つことをしないで家の屋根に登って屋根を剥がし始めるわけです。どうしてそんなことをしたのか疑問を持つのは当然のことです。 そうすると想像するしかないわけですけれども、彼らはおそらくこのまま待っていても自分たちの順番が回ってくるとは思えないほどの大勢の人たちが集まっていたということなんだろうと思うわけです。そうするとそのまま友達をせっかく連れてきたのに癒されることのないまま主イエスがまたどこかに行ってしまう。その前に何とか癒してほしい、それで癒してもらえる方法を考えた、そういうことになるのだと思います。今日の聖書の場面はいろんなことを考え始めるとさまざまな疑問が出てきます。屋根を剥がして、大人の男の人が何人も屋根にいて人を吊り下ろす、屋根の強度は大丈夫なんだろうか。現代の家だってかなり怪しいと思うわけです。あるいはその屋根を壊されたお家の人は怒らなかったのかとかですね、まあいろんなことを考えることはできますけれども、聖書には何も書いていないので何とも仕方がありません。ただ明らかなことは、普通に考えたらやってはいけないことをこの人たちはしたということです。人の家の屋根を剥がすなどというのはもってのほかです。先日の祈祷会でもこの人たちははつり屋だったのではないかと言った人がいました。後でその屋根を剥がすのを専門にしている仕事の人ですね。で、後で自分たちにその仕事を発注してもらえるんじゃないかとかですね、まあそんな、まあ、とんでもない意見が出ていましたけれども、もちろんそうではなかったと思いますけれども、人の家の屋根を剥がすなんていうのはこう常識から外れた行動です。ところが20節にこう記されています。イエスは彼らの信仰を見て、友よ、あなたの友は許されたと言われた、そう書いてあります。主イエスは彼らの信仰を見て、友よと声をかけられたのだと言うんです。この突拍子もないアイデアをご覧になって、イエスは主イエスは彼らのことを、これは私の友だと言ったというんです。そしてそればかりか、あなたの罪は許されたと宣言なさいました。主イエスの目には、この友人たちのした行動は信仰なのだと見られたというんです。どういうことなのでしょうか。待たなければならない順番を無視して、人の家の屋根を剥がして、病人を吊り下ろす、それは言語道断なことなのであって、身勝手な振る舞いだと叱られるのが普通です。けれども主の目にはこの人々は好ましく映ったのです。ここから見えてくるのは、信仰というのは常識を覆すことだということが見えてくるのだと思います。主イエスというお方は分かりきった事柄、先が読めるようなことの中に身を置いてはおられません。主がおられ、主が語られるところでは常識を覆すような出来事が起こるのです。そして主はこれを信仰と見ておられる。このことに私たちは驚きを覚えます。これは昔の話だったから許されたのだということではなかったはずです。当時の人から見ても非常識な振る舞いであったに違いないのです。けれども主イエスはこの友達たちの振る舞いの中に信仰を見出された。つまりそこで言う信仰というのは常識を覆すことです。 こうすれば主はこの中部の病人を癒してくださるに違いないと信じたのです。分かりきった答えを求めるのではなくて、こんなことをしてはいけないという常識を超えて主イエスに期待することの中に主は信仰を見てくださったのです。そしてこの姿こそが私の友の姿だと主イエスはおっしゃったのです。さて、ではこの場面を見ていた律法学者たちやパリサイ人たちはこの出来事をどう見たのでしょうか。21節にこう書かれています。ところが律法学者たち、パリサイ人たちはあれこれ考え始めた。神への冒涜を口にするこの人は一体何者だ。神お一人のほかに誰が罪を許すことができるだろうか。主イエスの語る言葉を聞き、行う技を見たパリサイ派や律法学者たちの最初の反応がここに記されています。最初から敵対視していることがわかります。この後の主イエスの言葉を見ると、彼らは口先だけでなら何とでも言えると考えていたということがわかります。あなたの罪は許されたという言葉を語っても、ここで癒しの奇跡が起こったわけではありません。それでこの宗教指導者たちは口先だけなら何とだって言えると考えたのです。それで主イエスは彼らの心の中を見抜いてこう言われました。22節と23節です。イエスは彼らがあれこれ考えているのを見抜いて言われた。あなた方は心の中で何を考えているのか。あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが字が小さくて見えないあ、どちらが優しいか。しかし人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方が知るために、そう言って中部の人に言われた。あなたに言う、起きなさい、寝床を担いで家に帰りなさい。主は今度はユダヤ人宗教指導者たちのその心をご覧になりました。彼らの心の中に主イエスが信仰と呼べるものを見出すことはできませんでした。パリサイ人たちは罪を許すと言われた主を見て、これは神への冒涜だと考えました。非常識なことをしているその友人たちに対して、また主イエスもここで非常識なことを言っている。罪を許すなどと言うけれども、病が癒されているわけではない、口先だけなら何とでも言える、そういうふうにしかこのパリサイ人や律法学者たちは考えることができませんでした。これが常識的な人の反応です。私たちはこのパリサイ人が聖書に登場するとすぐに仇のようにして見てしまいがちですけれども、この人たちはごく真面目な人たちです。聖書の言葉を大切にしています。そして先祖から教えられた聖書の教えに忠実に生きていこうとしていた人たち、そういうふうに言うことができると思います。ただ残念なことに、このパリサイ人たちは聖書の言葉に縛られてしまって、神の心に目を向けることができませんでした。 そのために主イエスのしていることも神が喜ばれることだとは思うことができません。かえって神を悲しませているのだと考えたのです。この人たちの心の中にあるのは正義感です。ですから自分たちが考えていることが間違っているなどというふうには思いません。目の前にいるイエスという男は罪人を許すと宣言しながら中部の人を癒すことのできない嘘つきだと思ったのです。こんなことは神を冒涜することだと思ったのです。しかし次の瞬間、彼らは全く予想もしていない出来事を目の当たりにします。主イエスがあなたに言う、起きなさい、寝床を担いで家に帰りなさい。主はそう言われました。するとどうでしょう。つい先ほどまで体が麻痺して動かなかった人が立ち上がって寝床を畳んで神をあがめながら家に帰っていく姿を目の当たりにしたのです。26節にこう記されています。人々は非常に驚き神をあがめた、また恐れに満たされていった。私たちは今日驚くべきことを見た。人々は目の前で起こった出来事に驚きました。主イエスの言葉の力を目の当たりにします。そして人々は神をあがめます。確かにこれはメシアの印なのです。詩編の103編でも主はすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたを命の穴からあがなわれると書かれています。その通りのことがここで起こっている。聖書はそういうふうにメシアのことを記しているのです。人々の反応は至極真っ当です。目の前で体の動かなかった人が立ち上がって歩いて帰っていった。人が病気になるときっと何か悪いことをしたからだと考えられていたその世界の中にあって、主イエスの出来事はまさに罪が許されたという印でした。もうこの人は人から後ろ指を刺されることはなくなるのです。しかし私たちはこの出来事を正しく見る必要があります。人々はここで起こった現象に目を留めます。けれども大切なことは主イエスがここで何をしておられるのかということです。主イエスは何を見ておられるのかということです。主イエスが見ておられるのは友人たちの信仰です。彼らは当たり前の考えに支配されないで、主イエスには何かがおできになると期待し、天井を剥がしたのです。一体誰がそんな突拍子もないことを考えるでしょう。しかし主イエスにはできると信じた。この主イエスはできると信じた、その心に主は目を留められたのです。私たちはどこかで限界を決めてしまいます。そうして当たり前の枠の中で物事を考えてしまいます。聖書を読むときでさえそうついなってしまいます。私たちの主は私たちが作り出した天井を突き破るような信仰を喜んでくださるお方です。主はこの世界の限界を超えて働くことのおできになるお方です。そして限界を突破されるのが私たちの主なのです。私たちはこの主のお姿を心に刻むのです。私たちの上に広がっている天もこの天地を創造された主の御手の中にあるのです。 私たちの主はどこからでもその手を差し伸べることがおできになります。どうかこの主を知ってください。そしてこの主に期待する心を持ってください。自分のためにではありません。自分が何かを得るためにではなくて、この神の御業が行われることを私たちは期待するのです。その時神は働かれ、私たちはこの主の栄光を見ることになるのです。私たちの主には不可能なことは何もないのです。お祈りをいたします。天地万物をお作りになられた全能の神であられる主よ、あなたにはすべてのことがおできになられます。そのあなたは私たちの罪を許したいと願っておられます。私たちがこの世にあって人々から後ろ指を刺されたり、決められた限界の中で枠の中で小さく生きようとすることをあなたは望んではおられません。あなたは天井を突き破ってあなたの御前に来る者を友と呼ばれるお方です。主よ、どうか私たちの天井を突き破ってあなたを見出すことのできる信仰を私たちに与えてください。あなたは全能の神です。あなたを仰ぎ見させてください。この主と共にあってあなたの御業を褒めたたえ、あなたの御業を心から喜ぶことができますように、どうか私たちのこの目にあなたのお姿を焼き付けさせてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。